おはようございます。今朝も共に礼拝を捧げ、また御言葉に耳を傾けることができることを心から感謝をします。一言お祈りをしてメッセージに入りたいと思います。愛する天のお父様、あなたの聖なる御名を賛美します。先週1週間もあなたは私たちをお守りくださり、このようにして今朝私たちをこのところに呼んでくださったこと、引き寄せてくださったことをありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださり、あなたのことをもっと深く知ることができますように、この時あなたに新しく出会うことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。10月31日は何の日だかご存知でしょうか。世の中ではハロウィンの日としてすっかり有名になってしまいましたけれども、私たちにとってはそれよりもずっと大切な意味のある日です。10月31日は宗教改革記念日であります。今から500年少し前の1517年10月31日、マルチン・ルターが95箇条の論題をヴィッテンベルグ城教会の扉に貼り出しました。この出来事が宗教改革の始まりとされ、10月31日を私たちは宗教改革記念日として祝うようになりました。ルターが提示した95箇条の論題は、当時のカトリック教会が行っていた免罪符の販売などの腐敗を批判し、信仰義人、信仰だけで救われるという教えを強調するものでした。ルターの行動は宗教改革の火種となり、ヨーロッパ中で改革運動が広まり、プロテスタント教会の成立につながりました。私たちはこのプロテスタント教会に連なるものであります。今日の聖書の箇所は、まさにこのルターが掲げた信仰の救いというテーマ、信仰による救いというテーマを扱っている箇所です。今日の箇所には、イエス様を信じる私たちと、信じる前の私たちと、そんな私たちに注がれたイエス様の愛と、イエス様を信じた私たちがどのように歩んでいくかということが、とても鮮やかに描かれています。これを自分の言葉に書き換えて話したら、とても素晴らしい証になりそうな、そのような箇所です。まずパウロは、イエス様を信じる前の、イエス様を受け入れる前の人間がどのようなものであるかについて語ります。2章の1節から3節をお読みします。さて、あなた方は、過ちと罪とのために死んだものであって、かつては罪の中で、この世の神ならぬ神に従って歩んでいました。空中に勢力を持つ者、すなわち不従順な子らに、今も働く霊に従って歩んでいたのです。私たちも皆、以前はこういう者たちの中にいて、肉の欲のままに生き、肉とその思いとの欲することを行い、他の人々と同じように、生まれながらに神の怒りを受けるべき子でした。一節に、過ちと富とのために死んだものであって、とあります。死んだものであるとは、命である神様から引き離されてしまっている状態、命なる神様との関係が断たれてしまっている状態を表します。なぜ私たちは神様との関係が断たれてしまったでしょうか。それは私たちのうちにある罪のためです。私たちは罪人であるため、清い神様と交わることができません。私たちは悪霊に従い、自分の欲望の赴くままに生き、たくさんの神様に喜ばれない罪を犯してきました。そんな私たちは、神様の怒りを受けても仕方のない、そのような存在です。神様が怒られるということに関して、私たちは時につまずくことがあります。神様は愛の方であるはずだ。そのようなお方がどうして人間に対して怒りを発せられるのか。そのような疑問が湧いてくるとき、私たちは自分自身の罪深さを 今一度見つめてみる必要があります。人間がいかに罪深い存在であるか、それはこの世界を見れば、またこの日本を見ればよくわかるのではないでしょうか。いや、この世界を見れば悪い人は確かにたくさんいる。しかし私はそこまで悪い人ではない。それなりに良いことをしてここまで生きてきた。そのように思われるかもしれません。しかし自分の心の深くを見つめるときに、私たちの心の中にも罪が存在しているということを私たちは発見します。殺人の罪を犯すことがなくても、心の中で人を憎み、あの人なんていなければとさえ思ってしまうことがあります。姦淫の罪を犯すことがなくても、みだらな思いで人を見てしまうことがあります。人のものを盗むことはなくても、人が持っているものを羨ましいと思い、妬みに心が燃えてしまうということがあります。そんな私たちは、清い神様の前に罪人であり、神様の怒りを受けても仕方のない、そのような存在であるのです。しかし、と、4節から続きます。4節から7節をお読みします。しかし、神は憐れみ深く、私たちを愛された大いなる愛によって、過ちのうちに死んでいた私たちをキリストと共に生かし、あなた方の救われたのは恵みによるのです。キリストイエスにおいて共に復活させ、共に天上で座に着かせてくださいました。それはキリストイエスにおいて私たちが賜った慈しみにより、神の限りなく豊かな恵みを来るべき世々に表すためでした。私たちの罪にもかかわらず、神様はご自身の憐れみと愛によって私たちを救ってくださいました。一人子イエス・キリストをこの世に送り、その十字架と復活を通して私たちを罪と死から解放してくださったのです。そしてそれは五節にあるように、ただ恵みによることでした。清い神様に敵対していた私たち、罪人の私たちは滅びても仕方のない存在でした。しかし神様は、ただ一方的な恵みと憐れみによって、その私たちを救ってくださったのです。これは恵みですから、ただで与えられるものです。私たちのすべきことはただ、この恵みを信仰を持って受け取ること、それだけです。そのことが8節にはっきりと書かれます。あなた方は恵みにより、信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためです。あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのです。それはあなた方の力によるのではなく、神の賜物です。神の救いは、神の賜物、神様の一方的な恵みによって与えられるものです。私たちが良い行いを積んだから、私たちが救われるのではありません。私たちが何かができるから、何かを持っているから、何かをしたから神様に認めていただけるのではないのです。そうではなく、小さな私たち、罪人の私たちを、神様がただ、ご自身の恵みによって、憐れみによって、救ってくださって、私たちを生かしてくださった。ですから私たちのすべきことは、ただこの神様の素晴らしい恵みを信仰を持って受け取ること、それだけなのです。そしてそれは恵みによって与えられたことですから、私たちはそれを自分のものとして誇ることはできません。私たちが誇るものは、ただ十字架につけられたイエス様、このお方ただ一人です。ではこの神様の与えてくださった恵み、この素晴らしい救いとは何でしょうか。マルチン・ルターが発見したのは、信仰、義人、 信仰によって義と認められるということでした。義人、義と認められるというのは少し難しい言葉だと思います。それは神様が正しくないものを正しいとみなしてくださること。罪人の私たちのその罪を許し、私たちを神様の前に正しいものと認めてくださるということを表しています。ある法廷で罪を犯してしまった人が裁きを受けようとしているそのような場面を考えてみるとわかりやすいでしょう。彼は王の 法に背いて大きな罰を受けるはずでした。しかしその時、その王のたった一人の息子が現れて、この人の罪は私がすべて引き受けますと言ったとしたらどうでしょう。この王の息子は自分が罰を受け、罪人の代わりにその責任を負うことを宣言したのです。それを聞いた王は言います。よし、それでよい。その通りにしなさい。王はその息子の申し出を受け入れて、罪人には一切の罰を課すことなく、その罪を許すことを決定しました。これが義人です。彼自身は正しいものではありません。彼は罪を犯しました。しかし王様はその罪をもはや責めず、彼を正しい人とみなしました。それは彼の行いによるのではなく、その王の息子が身代わりとなったことによって、彼が義とされたからでした。この王の息子がイエス・キリストであります。私たちは罪を犯しましたが、イエス様が十字架で犠牲となってくださいました。私たちの支払うべき罰を、神様が代わりに、イエス様が代わりに背負ってくださったのです。そのことによって、神様は私たちを義と認め、許しを与えてくださいました。これが義人であり、またこれがただ信仰を通して与えられるというのが、信仰義人の教えです。ジョン・ウェスレーも、この同じ8節から、信仰義人、信仰によって義と認められるということについて語りました。しかしウェスレーはそれで終わることなく、そこからさらに議論を発展させて、義人だけではなく、聖化、清めも、ただ、恵みにより信仰を通して与えられるのだと主張しました。ウェスレーはこのように言っています。私は個人でも、公でも、私たちは信仰によって義とされるだけではなく、信仰によって清められると証しし続けてきました。実際この二つの大いなる真理は互いを非常によく説明しています。ちょうど私たちが信仰によって義とされるのと同様に、私たちは信仰によって清められるのです。信仰は聖化の必要条件であり、また唯一の条件です。信じる者だけが清められ、信仰がなければ誰も清められません。そして信仰は唯一の条件です。清められるには信仰だけで十分です。信じるすべての者が清められ、他に何を持っていても何を持っていなくても関係ありません。言い換えれば、信じるまでは誰も清められず、信じた時に清められるのです。ここにいる皆さんのほとんどは、イエス様を信じていらっしゃるでしょう。罪が許され、義と認められた、そのような体験をお持ちでしょう。しかしそこからさらに進んで、清められる体験、義と認められるだけでなく、実際にその神の義が自分のものとなっていく、そのような体験をお持ちの方は、この中にどれだけいらっしゃるでしょうか。イエス様を信じるときに、私たちには聖霊様が与えられます。私たちが意識してもしなくても、私たちのうちには、イエス様を信じるなら、聖霊様が住んでくださっています。しかしその聖霊に 満たされるという体験をしたことはあるでしょうか。神様の完全な愛に満たされる体験をしたことはあるでしょうか。神様はそのような素晴らしい体験をもまた私たちに与えてくださるお方です。自分が何か素晴らしいことをしたから、努力をしたから、そのような祝福が与えられるのではありません。神様はただ一方的な恵みにより、ただ私たちの信仰を通して清めの恵みを与えてくださるのです。もしそのような経験をしたことがないなら、今が恵みの時、今こそ救いの日です。今日イエス様に自分を明け渡すお祈りを捧げてみませんか。聖霊様に満たしていただいて、私たちはさらに深い恵みの中を歩ませていただきたいと思うのです。そして最後に10節、私たちは神の作品であって、神が前もって準備してくださった良い行いのために、キリストイエスにあって作られたからです。それは私たちが良い行いをして歩むためです。私たちは一人一人、神様がご自身の形に似せて作ってくださった神の作品です。そして神の作品である私たちには作られた目的があります。救われ、清められ、神のものとされた私たちには、神様の作品として良い行いをしていく、そのような歩みが用意されています。良い行いとは何でしょうか。ウェスレーはそれを経験の技と慈愛の技に分けます。経験の技とは、その言葉の通り、すべての敬虔な行いを表しています。教会に来て礼拝を捧げ、祈りを捧げること、家庭で家族と共に祈り、また一人で祈ること、イエス様の教えてくださった聖餐の恵みに預かること、聖書の朗読を聞き、また聖書を開いて読むこと、聖書の言葉を黙想し、それを自分の生活に生かしていくこと、また可能な範囲で断食や節制を実践すること、そのような経験の技を通して、私たちは神様に近づき、また神様の栄光を表すことができます。そして、経験の技に加えてもう一つ、私たちのするべき行いは、慈愛の技と言われるものです。慈しみに愛と書いて慈愛ですね。飢えている人に食べ物を与えること、裸の人に服を着せること、見知らぬ人をもてなすこと、囚人や病人、さまざまな苦しみを抱える人々を訪れること、知識のない人に教えること、鈍感な罪人を目覚めさせること、揺らいでいる人を励ますこと、心の弱っている人を慰めること、誘惑されている人を助けること、あるいは魂を死から救うために福音を伝えること、このようなことこそ私たちが取り組んでいくべき良い行いであるとウェスレーは言います。しかし大切なことは、これらのことが決して私たちだけの力によって行われることでなく、神様の恵みによって行っていくことであるということです。十節を見ると、神が前もって準備してくださった良い行いのためにとあります。私たちが するべき良い行いでさえも、神様は前もって備えてくださっているのだというのです。神様は私たちを愛しておられ、私たちが良い行いをして歩むことができるように、私たちのために前もって準備をしてくださり、そして私たちが良い行いをしていく力をも 与えてくださっているのです。私たちはただ恵みにより信仰によって救われました。そしてまた私たちは恵みにより信仰を通して清められます。その恵みを感謝し、またなおも清めの恵みをいただきつつ、その恵みの中で神様と共に良い行いに励んでいく、そのような私たち一人一人とならせていただきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなた方は恵みにより信仰を通して救われたのですと御言葉をありがとうございます。自分を見つめるときに、自分のあまりの弱さに、あまりの罪深さに、私たちは絶望せざるを得ません。しかしそのような私たちをあなたは愛してくださり、愛する一人子をこの地上に送り、私たちにご自身の命を与えてくださったこと、そのことによって私たちを救ってくださったことをありがとうございます。そしてその同じあなたが同じ恵みを持って私たちを清めてくださり、あなたに似たものへと作り変えてくださることをありがとうございます。主をどうぞ、また私たちは今週一週間も信仰を持って進みます。信仰だけを持って、あなたの恵みだけにすがって歩んでいきます。どうぞ私たちをお導きください。どうぞますます私たちをあなたの十字架によって、あなたの御霊によって清めてくださいますように。そしてあなたの備えてくださった良い行いを、主を私たちが一つ一つ、今週一週間、あなたによって励まされて、力を受けて行っていくことができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。アメン。